さん手取り沼ひよちよラジオ。白山手取川ジオジオラジオ。この番組ではユネスコ世界ジオパークの認定を目指す白山手取川ジオパークについて、さまざまな視点から魅力をお伝えしていきます。どうぞ10分間お付き合いください。お相手は宇野恵子がお送りします。今回も前回に続いて海と扇状地のエリアのお話です。スタジオにはお三方を迎えしています。白山手取川ジオパーク推進協議会連携協定団体から東大寺寮横江の庄荘園祭り実行委員会実行委員長の中村明さん、そして白山手取川ジオパーク公認観光ガイドの磯部雄三さん、北秀夫さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回はですね、ぜひ三河について魅力を語っていただこうと思っているんですけれども、北秀夫さん、三河おかえりの会の、会長さんでいらっしゃるんですね、はい。ということでおかえりとついたら、まず早速おかえり祭りの方から、ね、伺ってもよろしいですか。
まあ、三河といえばおかえり祭り、まあ、定番になってますですね、
う
ん、
そうですね。
で我々の会の名前もおかえりとりまして、おかえりの会と、まあ、そんな風に付けさせてもらっております。
はい。
まあ、おかえり祭りですけど、まあ、これ春の5月のですね、今は第3土日と2日にあたってやっております。
はい。
まあ、地元の藤塚神社の春祭りなんですね。
うん。
まあ、それが、まあ、2日に分けましてですね、まあ、ざっと言いますと、まあ、1日目が神幸祭、神の幸の祭と書きましたですね、
はい。
まあ、早朝藤塚神社をラッパの音ともにですね、はい、みこしが出発すると、それが祭りの始まりで、まあ、一日町内回りながら、またみこしの前にはですね13台の大車がですね、
はい、
ギシギシ音を立てながら、まあ、狭い三河の街並みをですね練り歩くという非常に興味深い歴史のあるお祭りです、
はい。お祭り一色に染まるわけですね。
ですね。
やっぱりこのおかえり祭りというと、あのラッパ隊、
はい、
あれはすぐできるもんじゃないですよね。
そうなんです。あの、うん、ラッパ隊のがですね練習が本当に大変でですね、うん、5月のお祭りに対してですね、まあ、3月の4月の初めにはもうメンバー決めて、
はい、
それで約1ヶ月半かけてですね、
うん、
必死に手取り川の河原で、あまり音が、街並みの中に聞こえないようにですね、一生懸命練習して、まあ、ようやくお祭りに間に合わせると、まあ、そういったのをまあ年々繰り返して伝えてきてます。
そうなんですか。はい。そのラッパ隊も、はい、だんだんとこうね、若い方が地元を離れたりなどして減ってきていると耳にしましたが、
そうなんです。なんとか続いてきたのがですね、今のコロナの関係でちょっと2年空きましたもんですから、まあ、今年のお祭りのですね準備を、まあ立ち上げのいろんな入っていただいてですね、うん、まあ、委員会を作りながらですね、
はい、
まあ、進めておる、なんとかでやろうということで、まあ、進めているところでございます。
そうなんですね。ぜひ行われるといいですね。
そうですね、願っております。
そうですか。この13基の大車なんですけれども、はい、これはその地域ごとにあるわけですか。
そうですね、各町内ごとにですね、うん、それぞれ自慢の大車を、うん、持ってましてですね、
うん、
まあ、それをお祭りの日の2日かけてですね、引き回すという、まあ、そういう自慢の大車ですね、それぞれの町のですね、
これも本当にずっと歴史のあるものですからね、後世につなげていきたいですね。
またその大車はですね、うん、まあ、三河仏壇のいろんな技術が取り入れられておりましてですね、
はい、
まあ、釘使わずにですね組み立てて作り上げてるという、うん、そういう、まあ、三輪の台の上にですね、
はい、
そういう仏壇の技術で作りましたですね、うん、館が乗っているとそういう形になってますですね。
なるほど、はい、三河仏壇のその技術が、はい、生きている、
生きてますね、生かされてますね、
はい。そしてやはりこの、まあ、おかえり祭りのルーツをたどると出てくるんじゃないかと思うんですが、北前船、
はい、はい、そうですね、うん、まあ、三河といえばおかえり祭りと、もう一つ北前船、うん、
はい、
まあ、それが一昨年ですか、日本遺産にですね、
はい、
中に認定されましてですね、うん、まあ、ますますこれから盛り上がっていこう、盛り上げていこうと、
はい、
まあ、いうところです、
うん。
して、まあ、三河の町ですね、あれやはり北前船のおかげで大きな立派なまた文化の香りするですねいい町になったとまさに思っております。でそれもですね、じゃあ三河になぜ北前船が軒落ちになったのか、やはりそれは手取川のおかげなんですね。で三河の町をですね囲むように手取川が流れてですね、まあ、そこに河口の旅行良い港ができた、まあ、それが始まり、三河の町の始まりを発展する始まりだったんですね。まあ、歴史的にはですね室町時代からまあ戦国時代頃にですね三神七荘といって当時のですね日本の港のベスト10、三神というのは3つの津港、はい、から七荘もまあ同じ3つの港なんですけど、まあ、その中にですね元栄新の港が上がっていると、まあ、それほどその頃からもう随分開けてた、まあ、そういう非常にいい港が地形的にですねあったということと、もう一つはですね船っていうのはやはり水が非常に大事なんですね。で元栄新の港に三河の港によりますとですね、手取川の伏流水は非常に美味しくって長持ちするいい水が確保できる、積み込みできるということで船がたくさん集まってきた、まあ、そんなこともあったようですね。
評判を読んで、
そうですね、まあ、そういうことでまあ船がたくさん集まるにはなり、まあ、やがてそれがですね、まあ、江戸時代に半世紀に入りますと扇状地でできた米の加賀藩のですね、はい、年貢米の集積地として蔵ができましてですね、まあ、そこからまあ大阪関西の方に、ね、京の方にですね、お米を運ぶそういう一大基地として発展しました。まあ、そういった運搬にですね携わった船がだんだん商売が目覚めてきましてですね、江戸、時代の中頃からもう船で物を運ぶだけではなくてですね、自分たちで物の売り買いも合わせてやろうじゃないかと、でそれまではですね藩で雇われた、海鮮業とかですね、あるいは近江商人とか、はい、そういう商人に雇われて、まあ、荷物を運ぶ、まあ、そういうことだけだったんですけど、まあ、それじゃ物足りないということでですね、まあ、自分らで売り買いをやろうじゃないかと言って始まったのが、まあ、北前船ということで、まあ、大体定義されておりますですね。まあ、そのおかげで江戸時代から明治にかけてですね三河が随分発展して、まあ、大変大富豪のですね北前船が来たと、まあ、それともう一つ北前船の商売ですね、一航海儲けが千両、今まで比1億円ですね、まあ、それくらいやはり、儲かった、まあ、うちのその代わり、まあ、随分当時の船ですからリスクがありましてですね、一旦嵐に遭いますと、まあ、それで、みんな失ってしまうと、はい、まあ、そういうリスクもあったわけですけど、それに比べてうまくいけば大金持ちになれる、大富豪になれると、まあ、そういう夢物語、で、まあ、若者が北前の船を目指して、飛び出していったと、そういう歴史があります。
命をかけて、
はい、 そうですね。
その他北さん、三河の魅力ぜひ聞かせていただきたいと思いますが、ご自身の好きなスポットとかありますか？
そうですね、三河はですね今の扇状地手取川がですね、まあ、日本海に流れ込む一番ゴールであり、また水の旅の出発点でもあるという、まあ、そういう重箱の中でもちょっと、山から海のですね、はい、下は地また違うですね、そういうポイントでもありましてですね、日本海に沈む夕日がまた素晴らしいんですね。渚の音を聞きながらですね、海に沈む夕日を見てますと本当に心休まる、光景はぜひ皆さんに見ていただきたいなといつも思っております。
なんかしみじみといろんなことを思い出させてくれるような光景なんでしょうね。中村実行委員長は三河の方は、
実は5年ほど仕事で、三河にいました。
そうなんですか。じゃあ三河はもうね、知り尽くしてらっしゃいますね、きっと。
尽くしまでは行ってないですけどもその手前ぐらいは、三河の人たちがやっぱね、人情味が厚い。私もいろいろ転勤してきたんですけど、なんかね、自分の性格的にはすごい三河の人たちと一番なんかね、
しっくりくる。
しっくり、 結構溶け込めましたんで、すごく好きな町です。
じゃあ本当に皆さんが仲良しなんですね。
そうですね。
いいことですね。今お話伺って磯部さんはいかがですか。
私三河の町大好きなんです。で、こじまりとしていて、中心地は五番の目のようにこう道路とで柳がこうできてるんですけど、ただその道路がですね、いつもこう街を歩くのあれと思うのはこういっぺんこう突き当たるんですよね。でまっすぐ抜けるんじゃなくて一旦こう90度曲がってすぐまた90度曲がってって、こういうその、道作り街作りがされてるんで、これおかしいなと思って図面に起こしてみたり写真を撮ったりしながらこう上空からの感じで見たらですね、ははというの分かったのは、これはこの時期冬場の北西の風がを防ぐための風よけの街づくりをしてるなっていうのが分かったんです。で、北さんおっしゃったように何回も大火があったりなんかするっていうことで、風が強いんで一旦こう来た風をここで一旦スピードを弱めてまたそう逃がしながらこう行くっていう、そういう街づくりしてるんじゃないかなっていうのがあって、
その通りですね。
その通りですか。
クランクになって
るんですね。クランクになってるんですよ、道が。非常に整然とした道路作り、町づくり
5番目のようでですね、
あるんですけど、道路がクランクしてるんです。あっちこっちでクランクしてる。でこれは一旦この風の勢いを止めるんじゃないかな、あるいは風だけじゃなくて砂、だから私はこの白山市内の中で白峰は雪が舞う町、三河は砂が舞う町ってこう名付けてるんですけども、その土地土地で需要的で見れば、気候風土でその土地柄を抑えているなっていうのは、歩くことによって感じられるいい街ですね。
なるほど。もう一言で白山市といっても本当に広くて、それぞれの地域で文化が違う、街づくりも違うということでね、その特徴をね、ぜひまたガイドとして皆さんにお披露目いただければと思います。面白いですね。
面白いです。
知れば知るほど興味深いお話でした。スタジオには東大寺寮横江の庄荘園祭り実行委員会実行委員長の中村明さん、白山手取川ジオパーク公認観光ガイドの磯部雄三さんと北秀夫さん、お三方をお迎えいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
白山手取川ジオジオラジオ、この番組は白山市がお送りしました。